石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
はい、この1週間、ファーウェイ問題で業界を入れてるという感じですね。はい、まあね、もともとそのね、ファーウェイとアメリカ企業が取引を停止しなさいという話が、5月15日にね、出た後に、その後まあどうなるんだというところある中で、まあね、一応 Google とファーウェイは今後もね、製品に関してアップデートしますよという話もあり、日本のファーウェイは新商品発表会も行ったんですけども、5月24日発売の予定だったにもかかわらず、キャリアがもう扱わないというふうに言い始めたので、ファーウェイ大丈夫かというところで各社が右往左往し始めたと。さらにまあね、この夏 P30 Pro を発売する予定だったドコモも予約を中止すると、で、MVNO もね、本来 MVNO というのは SIM フリー版を売っているので、そんなにこう MVNO に対しては責任はないと思うんですけども、いろんな MVNO が相次いで、発売延期を決めたという感じになっていて、まあね、 P30 どうなっちゃうんだという中で、ただね、家電量販店ビッグカメラとヨドバシはちゃんと24日も発売しますよというふうなことだったので、おっと思って、だったら24日に P30 を買いに行くかと思って、ビッグカメラで発売するので、で朝10時ちょっと前、10分ぐらい前に着いてこれはちょっと並ばなきゃなみたいな、スマートフォンね、買うので並ぶなんて何年ぶりだと思って並んだんですけど、私以外誰もいないっていう状況で10時にバッと開いてね、一目散でスマートフォン売り場に行く人は自分しかいなくて、
緊張感発してたの石川さんだけ
だけで、なんか店員さんに何か聞かれるかと思ったら一切聞かれることなく、普通に P30 を買って帰ってきたみたいな感じですね。売り場には紙が1枚貼ってあって、一応その Google からの声明としてアップデートちゃんとしますよというようなもの出てたりもしましたけども、かなり自己責任で購入するって言い方も変ですが一応ね、ファーウェイはちゃんと、24日発売のモデルに関してもちゃんとアップデート引き継ぎありますので安心してくださいというふうに言ってるので、安心して買えるとは買えることなんですけども、ただね、やはり一般のユーザーからするとちょっと迷うのは事実なのかなというふうには思います。なのでね、早くね、これファーウェイがどうすることももうできない状況になっているので、トランプさんと習近平さんがうまいことやってね、ファーウェイ売ってもいいですよっていう状況に、ね、ならないことには解決しないので、時間がかかるのかなとは思いますが、ただね、本当この業界ファーウェイがいないことにはもう回らなくなっているので、基地局もそうですし、端末もそうですし、日本市場からするとね、分離プラン導入されて、端末高くなりますよっていうふうに言われてる中で、やっぱコストパフォーマンスよく、そこそこの値段で、よく使えるね、本当ね、カメラ性能も高いファーウェイっていうね、ユーザーの選択としても必要なので、早くね、この状態がね、解決するといいなというふうに思ってますね。
さて石川さん、今週の特集ですが、
au さんにお越しいただいて、6月から始まる新しい料金プランについて詳しく聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
au 新料金プラン発表、家族でお得に。 KDDI 株式会社は6月1日より開始される新料金プランを発表しました。新プランはデータ量に合わせて大きく3つに分けられ、新 au ピタットプラン、 au フラットプラン7プラス、そして通信容量に制限のない au データマックスプランが提供されます。本日は KDDI 株式会社より次世代ビジネス企画部部長の長谷川渉さんとグループリーダーの野口進さんをお迎えし、この新しい料金プランについて詳しく伺っていきたいと思います。長谷川さん、野口さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今月5月13日に、KDDI 発表会を開催しました。でかなり、インパクトのある、内容だったのかなと思いますけども、実際、反響といいますか、どんな感じでしたかね。
かなり大きな反響をいただいております、
はい、
1980円の料金だけではなくてですね、はい、使い放題の料金と、はい、あと7ギガバイトの料金という、はい、皆さんが想定してなかったものをお出しできたのがプラスだったのかなというふうに思っております。
もともと KDDI としてはすで、に分離プラン導入しているということもあり、発表するとしても、かなり微調整的な感じなのかなと思いきや、今回の発表で相当攻めてきたなという感じもありますので、このあたり詳しく聞いていきたいなと思います。ではまず改めて3つのプランについて聞いていきたいと思います。まず簡単にそれぞれの特徴というのを教えてください。
はい、家族3人でご利用いただくことで1980円でご利用いただける新 au ピタットプラン、
はい、
あとは中容量のレンジになりますフラットプラン7プラス、
はい、
あと使い放題でご利用いただけます au データマックスプラン、はい、この3つを発表させていただきました。
はい、でやはり世間的にはやはり去年8月の菅官房長官の、携帯電話料金は4割値下げできる余地があるという発言を受けて、各社料金新しく発表しているようなイメージがあるんですけども実際はどうなんですかね。
私どもはですね、17年の7月から、分離プランという形で料金プランを提供させていただいておりましたので、そこの前と比べて、4割というのが、ターゲットなのかなというふうなイメージを持っておりました。
はい、では一つずつ詳しく聞いていきたいと思います。まず一つ目が、ピタットプランの新しいバージョンという感じになってますけども、こちらはどういった中身になるんでしょうか。
はい、今回ですね、ご家族でご利用になった時にですね、スマートフォンの負担感が強いということが社会的な、問題というほどでもないのかもしれないですけれども、ございましたので、ご家族でご利用いただいた時に、安くなるというような形を取り入れさせていただきました。
それが大前提として、全てのプランで共通化しているという感じですよね。
はい
はい、で新 au ピタットプランの場合だと、1ギガ1980円から家族であれば使えるという感じですよね。
はい、はい、
これ今まで上限が20ギガだったのが今回上限7ギガという感じになってますけども、この辺はどういう経緯があってこんな感じになったんでしょうか。
そうですね、こういう段階的に上がっていくプランをご提供させていただいている中でですね、やはり20ギガという数字がですね、あまりご利用にならないお客様からするとちょっと大きな数字に、捉えられて、そんなに使わないからちょっと使うのをセーブしようというようなことがございましたので、普通に使っていただいても20までは上がらずに、7で止まりますよというような形で、安心感を、ちょっと出させていただくというような形に、しています。
結構7ギガだと現実感があるというか、そういったユーザーからするとある程度調整も効きやすいって感じなんですかね。
そうですね、はい、
でさらに次のプランとしてあるのが、その7ギガが中心になっている au フラットプラン7プラスって感じで、7ギガで SNS が使い放題という感じになってますけども、これはどういった経緯で開発されたんですか。
そうですね、1ギガから7ギガのお客様がですね、半分によりは少し少ないぐらいのお客様がいらっしゃってですね、その中で今月は1ギガだったり、今月は何ギガだったりとかっていうふうに変動のあるお客様もそこそこの数いらっしゃるんですけれども、やっぱりそういったお客様もですね、1ギガじゃなくて、次上がっちゃうと嫌だなとかっていうふうな、そういったその変動を、あんまりポジティブに捉えられないというお客様もいらっしゃってですね、であれば、もう7ギガを比較的安い値段で提供させていただくので、あまりそういう変動を気にせずに、ご利用いただきたいなというふうに思って、提供しております。
そうですよね、やはりそういった変動をすると、安く使える一方で、ちょっとストレスに感じるというか、 ね、そこはあるのかなって気がしますよね。やはりね、はい、もうちょっと使いたいんだけど、ね、もう一なんか上がるから嫌だなっていうところで言うと、なんとなくねスマートフォン使うのがストレスに感じるとかっていう人からすると、フラットプラン7プラスの方が比較的いいという感じなんですかね。これ実際にも SNS も使い放題になってますけども、これというのはどういった意図があるんですか。
やはり SNS についてはですね、はい、月末近くになってデータ量が少なくなったからこうセーブするとかっていうのがなかなか難しいサービスなんじゃないかなというふうに思っておりまして、はい、うん、まあ、そこがストレスの原因になってしまうのであれば、うん、この SNS の部分については使い放題ですよというような形にさせていただくことで、まあ、そういう意味でもストレスを小さくできるプランになるんじゃないかなというふうに思ってます、うん。
ね、このまあゼロレーティングといいますか、まあ、特定のアプリサービスはカウントしないというやり方は、まあね、ソフトバンクは結構率先的にやってましたけども、うん、ただ一方で、まあ、KDDI、まあ、高橋社長は結構慎重な姿勢を見せていたのかなという気がしましたが、今回あえて踏み切ったのはどういった理由なんですかね。
そうですね、やはりその au としてはですね、はい、まあ、エンタメに強いとかですね、うん、まあ、楽しめるというようなところを前面に出しているキャリアだと、我々自身は思っておりますので、はい、今回その7プラスの特徴として、はい、まあ、どういったものが、追加できるだろうということをいろいろ社内で検討しましてですね、はい、まあ、であれば、SNS の部分、まあ、皆さん大変重要なサービスだと思われているこれを、はい、まあ、ゼロレーティングで、提供するというのが、まあ、インパクトがあるんじゃないかと、まあ、いうふうな結論に至ったということでございます。
よくまあそのネットワークの中立性とか言われてますけども、その辺はどういう考えなんですかね。
そうですね、まあ、同じようなサービスを、提供されている、事業様を公平に扱うということが、はい、ポイントだというふうに思っておりますので、うん、まあ、今回もですね Facebook、Instagram、Twitter 以外の、はい、まあ、SNS の事業者様に対してもですねお申し入れをいただければ、うん、一緒に協議をさせていただいて、追加させていただくという準備を、進めております。
うん、実際にもうなんかコンタクト取ってきた SNS とかあったりしますか。
そうですね、具体的にはあれなんですけれどもはい、
うん、
ありますね。
うん、はい、じゃあ増えてきそうな感じですかね。
そうですね、はい、
でそこは決してね別に KDDI としてはもうウェルカムなわけですよね。もう何でも来いって感じなんですよね。
そうですね、もちろん SNS っていうのは結構範囲が広くてですね、はい、うん、自称我々は SNS だというような形でですね主張されてもなかなか難しい部分はあるんですけれども、はい、まあ、そういったところはしっかり協議をさせていただいて、どんどん数を増やしていきたいというふうに思っています
。そうですよね、はい、ここやっぱり増えてほしいですし、ね、よく使われているものはねやっぱり入ってほしいなというところですよね。これまあ7ギガ超えると、まあ、300kbps の速度に落ちるという感じですけども、ぶっちゃけこの速度っていうのはどうですか、使えるもんなんですかね。
そうですね、まあ、SNS でテキストを、はい、打ったりとかですね、まあ、スタンプを押したりとかっていう部分については、うん、まあ、全く問題なく、使えるというふうに思ってます。
うん、そうですね、我々の方でも、はい、まあ、テストとか、まあ、してみたりとかはしていまして、うん、でまあ、それの中でですね、まあ、お客さんの体感をこれであれば損なわないだろうと、うん、まあ、いうような水準でこの値を設定させていただいたというところになります。うん、
これ 300kbps じゃなくて 1mbps にはできなかったんですかね。
そうですね、やっぱり、
まあ、ドコモは 1mb って言ってますからね、
はい、うん、ミドルクラスの、はい、プランということもあってですね、まあ、ここはちょっと 300kbps という設定にさせていただいております。
ただねこれで3480円家族3人で使ってればという感じですよね、
はい、
かなり相当攻めた値付けになってるんですかね。
そうですね、まあ、ご家族でご利用いただくということになりますけれども、はい、3480円という金額というのは、まあ、かなりお安いんじゃないかなというふうに思ってます。
そうですね、分かりやすくという感じですよね、はい、でさらにもう一つかなり、ね、衝撃的だったのが au データマックスプランという感じで、データ容量制限のないプランといった感じ、こちら相当思い切った感じですよね。
そうですね、ここに関しては、はい、まあ、他社よりも先にこの形を出すんだという、うん、まあ、経営の強い意思もありましてですね、思い切ってこのタイミングで出させていただきました。うん、
これね、やはりまあ発表するのは簡単かもしれないですけど、とはいつもやっぱネットワークって限界もある中で、そことのバランスでやっぱり各社出せなかったりするわけじゃないですか。っていう中で今回 au はなぜ限られたネットワークの中でデータ容量制限のないプランを出したんですかね。
そうですね、ネットワーク制限がないと、まあ、言いましても、はい、いわゆるヘビーユーザー規制と言われるものは、はい、かけるという形になっておりまして、はい、あまりにもですね大きなデータをお使いになって、まあ、周りのお客様に影響が出るようなケースに関しては制限をかけさせていただくというような形にしております。うん、であともう一つですね、はい、動画をですねご利用いただく際に、まあ、スマートフォンのですねサイズですと、まあ、HD ぐらいの、はい、品質というのである程度十分ご満足いただけるのではないかということもありましてですね、動画についてそういった制限をというか HD で見ていただくというような形にさせていただくことで、今回のプランを実現させていただいております。
現状でいうと3日で6ギガみたいな制限があるんですよね。はい、それよりも若干緩くはなっている。
そうですね、それよりは、緩い制限という形になります。
具体的な数字は明らかになってんだけども緩めになったみたいな。
そうですね、まあ、これまでは必ず、3日で6ギガ、はい、お使いいただくと制限がかかるというような固定値でやらせていただいてたんですけれども、うんうん、今後の料金ではですねネットワークの状況を見ながら、そこを変えていくということですので、何か一つの値がないという形になっておりますので数字を公表していないということになります。
あとあれですよね、テザリングと海外データ通信は20ギガの制限があるという感じですよね。はい、こちらはどういった理由になるんですか。
そうですね、テザリングに関しましてはですね、はい、やはりその、まあ、PC をつないでご利用になるとかっていうようないろんな、まあ、使い方がありましてですね、はい、うん、はい、お客様の利用データ量がですね3桁4桁違うぐらいですね、うん、大きな幅がございます。うん、でここを含めて、まあ、定額にするというような設計にしますとどうしても金額が上がってしまうというのがありますので、まあ、ここについてはある程度絞らせていただくというような形にしております。でまた海外ローミングに関しましてもですね、はい、これは海外の事業者様の設備を使うという形になりますので、まあ、ちょっとコスト構造が違うという、はい、
持ち出しになってしまうと思いますよね。
はい、ですので、まあ、ここも変えさせていただいております。
これ実際に契約してそれこそ実はそんなにデータ容量消費できないんじゃないかっていう気もするんですけどどうですかね。契約してみたものの実際はなんか30ギガもいかなかったりするのかなとか思ったりもするんですけどそんなことないですか。
そうですね、一応我々の想定ではですね、はいはい、まあ相当ご利用になられるお客様が出てくるのじゃないかと、まあ、どちらかというとまあビクビクしてる方でやはり今いろんなアプリが出ておりましてそういう意味では使い方をよく分かってるお客様はものすごいデータ量をご利用になられるんじゃないかなというふうに思っています。
なるほどね。これね、まあ、5G 時代を見据えたプラン的な位置づけになってますけどこれじゃあ 5G 始まりましたって時にさらにインパクトのある料金って作れますか。どうですか。
そうですね、まあ、まだあと1年弱ございますので、はい、そこは新しいものを作っていかないと、まあ、お客様の期待に添えないというふうに思っておりますのでちょっと頑張りたいというふうに思ってます。
ね、先に出しちゃったもののねあとなかなか出せない、ね、いいのが出せなかったら困っちゃいますよね。
そうですね、
これやっぱり他社は相当意識した感じですよね。
そうですね、ほぼ使い放題というような形で、うん、はい、他社さんが、お話になられてるのを聞いて、まあ、だったらしっかり楽しんでいただけるプランをストレートに出させていただいた方が面白いんじゃないかというふうに思って、そういう意味ではかなり意識はしました。
あと一方先日、ね、KDDI が発表した後にドコモが新しい買い方のプランを発表しています。スマホ開始、ね、プログラムといったものになってますけども、ドコモの場合ですと、まあ、36回の支払いで、24回支払えば、まあ、端末を返していいという感じになってますけどもあれを見て KDDI としてはどうしようかって何か考えたりしますか。
まあ、そうですね、はい、内容的には、はい、 かなり、我々が、提供させていただいております、アップグレードプログラム EX に、はい、まあ、近いものなので、うん、後から、まあ、出てきてますので、うん、まあ、ご批判というか、まあ、ご指摘いただいている部分というのを、まあ、うまく、解消しているなというような、まあ、印象です。
うん、あれに対すれば対抗策も今一生懸命考えているって感じですか？
そうですね、現状のですね、はい、アップグレードプログラム EX 自体は正直負けていないというふうに思っています。うんうん、まあ、なので直接何か変えようというよりかは、まあ、大丈夫だろうというふうに、はい、思ってます。
そうですか。ね、やっぱ最大半額って言えるのもね、やっぱりアップグレードプログラムの強みだったりもしますもんね。
そうですね、うん、まあ、そういうアピールができるというところがやっぱりお客様のじゃあ新しい端末買おうかなというところを背中を押すことができるというふうに思ってますので、まあそういった面での、魅力はあるのかなというふうに思ってます。
これまあ今回 au まあ新料金プラン3つ発表しましたけども、一方でそのまあ家族には優しいけど、ね、シングルにはなんか優しくないんじゃないか的な指摘もありますけども、その辺にはどう答えますか？
そうですね、はい、囲み取材でですね、はい、激しくそこを聞かれましてですね、はい、なかなか答えに困った部分はあるんですけれども、はい、我々としてはですね、家族割プラス、スタートキャンペーンという形で、はい、9月の末まで、はい、ですかね、ご家族をですね集めていただく、はい、期間を設けておりましてですね、はい、その期間はですね3人のご家族がいるのと同じ料金で、提供させていただいております、うん、まあ、そういったですね、期間をですねうまくこうご利用いただいてですね、より安い料金が使えるようにしていただければというふうに思ってます。うん、
あとまあ今回3つ発表されましたけども、一方で2つ残してますよね、料金プラン、
はい、
ネットフリックスプランと、あともう1個20ギガのプランでしたっけ、はい、
そうですね、
あれ残した理由ってのは何かあるんですか？
そうですね、20ギガのプランも、はい、ネットフリックスのプランもですね、はい、もうかなりの、人気プランでして、うん、はい、現状我々の主力と言っても過言ではないプランになります。うん、はい、20ギガというデータ量が決まっているものに対して、まあ、今回出させていただいた au データマックスプランはですね、はい、まあ、楽しみ放題ということで、うん、まあ、全然違う形式なものになりますので、うん、主力をいきなり捨てて、うん、そちらに移るというところが、まあ、なかなか、思い切りがつかなかったというようなところもあってですね、2プランを、残しているというような形になります。
ね、片やドコモはもう2つでシンプルだってもう言いまくってるじゃないですか CM で、ね、片や au5 プランある中でその分かりにくいっていう指摘にはならないんですか？
そうですね、我々はですね、はい、17年の7月に、かなり少ないプランで提供させていただきました、はい、うん、でただその後ですね、うん、やっぱりそのプランでは救えない、ニーズというのが、はい、まあ、出てきたから、うん、今プランがあるというふうに思っておりますので、十分お客様にご説明できる形なのではないかというふうに思っております。
でこの番組でもちょいちょい指摘してますけども、やっぱり最初はシンプルでも結果として競争とかそういったいろんなユーザーのニーズを考えると料金プラン増えていき、で料金プランが増えていって分かりにくいって指摘になったらまたシンプルになっていくみたいな、結局なんかその繰り返しですよね。
そうですね、完璧なプランというのがですねなかなか作れないというところもありまして、どんどん良くしていくんですけれども、ある方向性ではもうこれ以上無理というところが来て、うん、まあ、一回スクラップ&ビルトみたいな形を、はい、するというのが業界の歴史としてはあるのかなというふうに思ってます。
うん、そうですね、これ、ね、まあ、今回、まあね、au が発表してドコモが買い方を発表してって、あとは、ね、ソフトバンクがどう微調整してくるかってタイミングだと思いますけど、まだまだこれ料金競争って続きそうですか？
そうですね、まあ、秋にはですね、はい、また新しい MNO の事業者が、はい、参入ということもありますので、うん、今年1年はですね、うん、まだまだ何が起きるのかわからないなというふうに思っています。
そうですね、来年 5G も始まってね、おそらく 5G ならではの料金プランっていうのも考えてるでしょうし、まだまだいろいろと動きそうですよね。
そうですね、なかなか
気が休まらない
感じです。気が休まらない
ですよね。マスローさん、今までの話を聞いて何か思ったことありますか？
そうですね、私も今回の au の新料金プラン、あのお値段聞いた時にあすごいなって思ったんですけど、なんか私はいつも思うのが、料金プランを決めていくまでの間にもう数々のこう会議を重ねてると思うんですけど、一体それはどれぐらいまで先を見据えてなんとなく着地点を決めてるのか、それとも他社がこうしてきたからこうしようみたいな、もう常々戦略を練ってもうせわしなくやってるのか、ちょっとなんか覗いてみたいなっていう気もしましたね、その会議を。
実際今回のプランって相当前から考えてはいたんですよね。
そうですね、あの骨格の部分は、かなり前から検討しておりまして、まあ、ただドコモさんの、料金が出てから最後ギュッと検討を詰めたと、はい、いうことになります。
最後にリスナーに向けてメッセージをお願いします。
はい、あのかなり、自信を持って出させていただいた、まあ、料金になりますので、まあ、分からないこととかですね、自分は何が合ってるのかとかですね、いろいろあるかなというふうに思いますので、まあ、ぜひお近くの、まあ、au ショップなり au 取扱店に足を運んでいただければというふうに思います。
はい、メッセージを。
はい、今回のプランですね、あの非常に多くの方にお得にご利用いただけるプランだと思っています。はい、ですのでぜひですね、皆さんに体感していただきたいと思ってますので、あのお問い合わせをお待ちしております。
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストは KDDI の長谷川渉さん、そして野口進さんでした。以上、特集 au 新料金プラン発表、家族でお得にでした。石川つむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。また動画配信サービスパラビではこの番組を画像付きでお楽しみいただけます。さらに来週の放送分からは音楽ストリーミングサービス Spotify でもお聞きいただけるようになります。 Twitter のアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですが、
来週ですけどもアップルの開発者向けイベント WWDC のレポートをお届けします。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。まいよー。